的 CD information。
まちづくりは地域からの時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよいまちづくりを進めるための共同のまちづくりに取り組んでいます。この番組ではリニューアルされた広報三田で三田な人というコーナーがあります。こちらに連載掲載された方にお話を伺ってまいります。この三田な人というのは地域活動の紹介ではなくて、人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日は広報三田3月号に掲載されましたアットホームこころ、こちらの代表の渡辺さんにお話を伺ってまいります。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ早速ですけど、まずはご自身での自己紹介をお願いしていいですか。
はいはい、ただいまご紹介いただきましたアットホームこころの代表の渡辺智和です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あのアットホームこころ、こちらはあのいつ頃どんな風にこう始まっていたのか、ちょっと活動内容からまずはご紹介いただけますか。はい、
2015年頃ですけれども、はい、あの地域の子どもたちがうちへ遊びに来まして、はい、まあ、食事を提供するのが始まりで、
あ、
はい、2016年ぐらいからあの学習塾と、食事を一緒に取っていただくという活動になりました。
はい、
あのアットホームこころという名前で始めたのは2018年、うん、
このネーミングは何かあの皆さんと考えられたとか思いがこもってるというか、いかがでしょう。
あの、まあ、ここへ来たらホッとするなという居場所を、ということで、まあ、家内と考えまして、その名前にさせていただいたんです。
はい、ということで、お食事を作られるのは
あの全て家内と。
あ、そうなんです。はい、そして学習塾の方は、
あの私の同級生が、あの他市で塾しているんですけれども、
はい、
まあ、自分の休みの日を、まあ、子どもたちのためにということで、うちへ来ていただいてしております。
あ、そうですか。あの今お伺いするとなかなかあの普通ではちょっと動けないことをずっと定期的に続けてらっしゃるという。で、あのこの記事にもありますが、お子さんが6人いらっしゃる。
はい、そうですね。
ねえ、ですからあのお子さんとのご家庭でもなかなか賑やかで時間もないんじゃないかなと思うところを、今伺ったように、着々と広げていって、現在は学習塾と子ども食堂をされてらっしゃるということで、
はい、
あのじゃあ元々の始められたきっかけからちょっと伺っていきたいですね。
そうですね。あの自分のところの子どもが小学生の時に、はい、まあ、あの同じ同級生であったり、大勢友達が遊びに来てたんですけども、
はい、あ、そうなんですね。
まあ、あのなかなか家に帰らないので子供たちに尋ねると、まあ、家帰っても誰もいないとかですね、
あ、
まあ、お父さんお母さんが帰ってくるのが、まあ、遅いので、
うん、
まあ、家に帰っても楽しくないということをよく聞いたので、
あ、
まあ、何度か子供たちが安心して遊べる場所を提供できたらなということで、まあ、それで、まあ、始めさせていただいたんですけど。
ハードルは高くなかったですか。
あの普段から子どもたちが人数多いので、
そうですね、
まあ、その友達が多く来てましたので、あまりあのそこにはハードルはなかったですね。
そうなんですね。じゃあ本当に賑やかな食卓が、お友達が1人入ったり2人入ったりということ で、
そうですね、
特にそんなに違和感なく、
はい、
あの6人のお子さん、
はい、
どんな様子なんですか、お家で皆さん方。あのいくつぐらい離れてらっしゃるんですか。
まあ、あの一番長女が今高校、今度3年生になりますが、
はい、
まあ、あの写真掲載していただいている息子が一番下で、
はい、
今度4月で小学3年生になります。
そうなんですね。はい、で大体2つぐらい、
まあ、年号とか2つ空いた、ま
あ、
そういう年齢の感覚ですけれども
、じゃ あ、 あのよく私たちの両親なんかは6人兄弟だったとか言って、兄弟が兄弟を育ててますよって言ってましたけど、はい、やっぱりそんな子ありますか。
そうですね。あの、まあ、上があの女の子ですので、
あ、
まあ、よく下の子の面倒を見てくれたり、
はい、
まあ、母親の手伝いしたりしてくれてましたので、
は
い、まあ、比較的私はまあ、私父親たちは何もしてないんですけども、
いやいやいや、
まあ、子どもたちは自然に育っているような感じだったかなと思います。
あ、そうですか。はい、兄弟喧嘩とかあまりされないですか。
いや、男の子は
しょっちゅう、まあまあ、エネルギーがありますからね。
そうですね。はい、
でもそれはまあ本当にさっと終わればさっと引いてしまうという、そうなんですね。じゃあ始められたきっかけは遊びに来られたお友達が、はい、まあ、ご時世ですね、やっぱり皆さんお仕事ね、お父さんもお母さんもされてる、
そう、
ね、で各家族ってなったら夜は一人になるから、でもそこから一緒に食事しよう、
そう、
ね、どのぐらいの頻度でそのお食事、子ども食堂とそれから学習塾っていう
の、まあ、一応毎週月曜日と木曜日ということで、
そうなんですか、
まあ、木曜日はちょっとコロナ禍で最近なかなか開催できてないんですけども、
はい、
まあ、ちょうど昨日も学習塾と、
はい、月曜日でしたね、
子ども食堂させていただいて、
何人ぐらい来られますか。
まあ、大体平均20、まあ、子どもたちと、まあ、うちは子どもたち方の親御さんも安心して、まあ、時間を過ごしていただけるようにということで、提供してますので、
はい、
まあ、その大人も子どもも合わせて、まあ、昨日は20人ぐらいです、
ね、すごい数ですよね、はい、じゃあ もちろんお食事作るのはそのお子さん方の
家内と子どもさんのお母さん方が手伝ってくださって、
あ、
まあ、昨日ちょうど掲載いただいている羽渕さんが、
はい、
まあ、パンの提供していただいて、
あ、はい、
まあ、非常に子どもたち美味しいと言って食べてましたね、
ちょうどこのサンダな人という記事のところに、
はい、
手作りのパンを提供してくださってる、今ご紹介した羽渕さんのお話が出てます ね、
すね、
ちょっとご紹介しましょうか、
はい、
アットホーム心では食事から学習まで子どもの自立に目を向け丸ごと育てようとしていることに心を動かされました。自分もできることで関わりたいと思い月2回心を込めてパンを焼いています。地域の大切な居場所を通じて私も子どもの美味しい顔とつながることができて幸せです。関わってらっしゃる方もやっぱ笑顔になってらっしゃる。 その他にもどんな方のご協力があるんですか。
まあ、広野地区にあります町づくり協議会の、
はい、広野地区は仲がいいです ね、
そうですね、
皆さん活発に動いてらっしゃるし、はい、
まあ、そこ の代表の会長である方をはじめ、
はい、
各主団体の方々が心寄せいただいて、まあ、お米とか食材を提供いただいてます。
そうなんですか、はい、ということは食費は皆さんがこう持ち寄ってくださるので賄えて、
まあ、足らないものを、まあ、うちで購入させていただいて、
それはご本人の出費になるんですか、個人の。
そうですね、個人で出費させていただいたり、また来ていただいているお母さん方が、子どもたちのお菓子とかジュースを持ってきてくださってますね。
もともと広野地区のお子さんはみんなで育てようっていう、なんかこうそういう土壌があるんですか。
そうですね、まあ、昔からそういう感じかなと。私も広野で育ちましたので。
ああ、そうなんですか、はい、やっぱそういう雰囲気がありますか。だからやっぱりその渡辺さんがお家に帰るのをちょっと渋ってるお子さんなんかを見たら、おっちゃんとこでっていう、そんなスッとこう入っていかれたんでしょうか。そのお声かけた時にお子さん方は最初は何人ぐらいが来られました。
まあ、普段から来ている子たちがその延長で来てくれてたので、
はい、
まあ、まあ10人ぐらい
は、最初から、
はい、来てたと思いますね。
それで口コミでということで、はい、何時ぐらいまで皆さんいらっしゃるんですか。
一応6時過ぎから、
あ、お食事が始まる、
ま、食事と塾が始まりまして、
あ、はい、あ、同時に始まるんですか。まあ、
そうですね、小学生が1時間学習塾があって、
はい、
で中学生が7時から9時まで、
すごい、
まあ、みんな食事と、
はい、
お風呂もうちで済まして、で、まあ、寝る状態でお家に帰っていただいて、まあ、親御さん方も、
はい、
ちょっとでも安心して楽していただけたらなということでしております、
今先ほどね確か20人とおっしゃった昨日、はい、その方たちが食事とそれからお勉強が同時進行ってことは、はい、すごく広い場所が必要ですけども。
そうですね、まあ、部屋を分けてしておりますので、
でも、まあ、渡辺さんのお宅で全部ですね、はい、されてらっしゃるんですよね、
はいはい、
ご本人のそれぞれのプライベートな時間とか空間っていうのはいかがですか。
まあ、私はもうそのあんまり自分たちの我が子と思っているので、
みんなを地域の、はい、ここに出てますね、
地域、ね、
我が子も人の子も自分の子という一行目に、ね、この記事にありますけども、はい、ああ、そっかそっか、 で7時から9時までが中学生がお勉強と食事、
はい、そうですね。
で子どもさん方もお風呂をそのどのぐらい入られるお風呂なんですか、ご自宅の。
まあ、ごく一般の家庭 の、
はい、
ユニットバス
です、ね、
そういうお風呂なので、まあ、子どもたち交代で、
はい、
まあ、学年が近い子どもたち同士で入ったり、まあ、中学生は中学生として入ったりしておりますけどね、
あ、そうですか、はい、でその待ってる間どんなお話されてらっしゃるんですか、お子さん方は。
まあ、今日の学校の、ね、出来事であったり、
うん、
まあ、勉強で悩んでるところとかね、まあ、学校で友達関係でっていう、そういうさまざまなことを子どもたち同士で話してますね。
渡辺さんが幼少期の頃も、はい、やっぱりそのお友達のお家も我が家も割とこう仲良く行ったり来たりっていうのはあったんですか。
あ、それも自然にできてたんじゃないかなと思うんですけど。
あ、
はい、
そして本当に違和感なくこの形も始めていって、
そうですね、
そうなんですね。今でだから最初から考えるともう6年ほど経ってますし、はい、お子さん方はどんな感想を持っていらっしゃいますか、ご自身のお子さん。
まあ、子どもたちは学習塾のある子ども食堂がある日がすごい楽しくて、はい、
楽しみで
誰々が来てくれるとかね、
はい、
まあ、誰々と遊べるとか、
う
そういうふうに、まあ、うちの子どもたちは、
はい、
みんな子ども食堂が嫌だとか、そういうことは一回も言ったことないので、まあ、同じ兄弟がまた家に遊びに来たというような感じで遊んでるんじゃないかなと思います。
なんか変化はありましたか、お子さん方の。
まあ、やはりいろんな世代の子どもさんがいるの で、
そうです、ね、
まあ、上の子から下の子を、まあ、面倒を見るという姿勢をね、うちの子どもたちも小さい時に学んで、ま
あ、
自分が大きくなったら今度今来てる自分より年下の子どもたちに、ま
あ、
自然に勉強を教えてあげたりとか、まあ、食事の、ね、準備も、上の子の姿を見て手伝うようになってきたりとか、まあ、まあ、しつけというか、まあ、自然にそれが子どもたちの中で成長していってくれて、今につながっているのかなという感想は持ちますね。
ああ、そうですか。渡辺さんのことをご産は何て呼ばれるんですか、この来られた子どもさんたちは。
あ、父ちゃんとか、まあ、はい、他の家のお子さんは私のそうやって呼んでくれてますけど。
あ、そうなんですね、はい、父ちゃん父ちゃんと、ね、本当にみんなご自分の子どもさんと変わらずということです ね、 ですね。ご自身の中で何か変化はありましたか、そうやってこう塾と子ども食堂されて、
はい、
20人ほど、ま、親御さんも含めて来られますけども、はい、そうい う、 こう大勢の方々がこうお家の中に入るようになったっていう、それまでのご家族 の、
はい、
8人家族で住んでいらっしゃった時と比べての、
まあ、やっぱり他の家の喜び事も、
はい、
我が家の喜び事のように、
は
い、感じておりますし、
あ
で、まあ、他の家の悩み事であったり、まあ、そういうのも同じように共通して、まあ、悩んで解決させていただけるようなお手伝いができるようになったなというのは、
あ、
まあ、すごい私の中では宝物というか、
ね、そうですね、はい、信頼しきってらっしゃる関係ができてるということです ね、
ですね、
はい、じゃあなんかこう悩み事があったら来られた保護者の方と大人の方同士がなんかちょっとおしゃべりしながらちょっと解決策も見つけながら、
はい、
深刻になりすぎずに気軽に相談ができるってい う、 う、
ね、まあ、やっぱり女性は女性同士で、
あ、そうです ね、 ね、
食事の準備とか片付け
しながら
していただきながら、
はい、
まあ、うちの家内と、まあ、いろいろ話されてると思いますし、
あ、そうですか。いや、なかなか今ではそういう、 こう形っていうのが減ってる時期といいますか、ないことですよね。子ども食堂っていうのはあちらこちらでできてますけど、あまりご自宅を開放してっていうのは、 そこに合わせて学習塾もされるということはいらっしゃる時間が長いですからね。その時にこうとってもこういうことはちょっと難しかったなっていうことなどきっとあると思うんですけども、いかがですか。
まあ、やはり長時間いると、
はい、
それぞれのご家庭のプライベートのことも、
はい、
まあ、見聞きするので、まあ、不特定多数の方をお呼びしたいけどなかなか守秘義務もあるので、
あ、
まあ、そういうところはちょっとデリケートに、
はい、
しながら、まあ、 少数でも少しずつでも、各家庭の力になればと思って、まあ、いろいろ試行錯誤しながら今日に至ったなという感じですけど、
ね、じゃあバーッと解放したいとこだけど、ね、さっきおっしゃったようにいろんなお話が飛び交う分、
はい、
そんなにバッと大きくはできないかな、ね、はい、本当ならもう少し受け入れたいぐらいのお気持ちは終わりなんですか。
まあ、最初の方は木曜日の方を、大勢来ていただけるようなことも考えたんですけど、まあ、月曜日来てる方も木曜日に、ね、お越しいただいたりするので、まあ、大体人数がそこまで大き広くならないような状態になってます。
じゃあ、利用される方は月にどちらかの曜日に基本的には来られるという。そうなんですか。でもやっぱりさっきおっしゃったように嬉しかったことなどは、その皆さんの各ご家庭で嬉しかったことがみんなで一緒に嬉しいっていうことに広がるのでいいですね。その中でのこう喧嘩というのはないですか、来られたお子さん方。
まあ、まだ数年前は子供たち全体的に小さかったので、まあ、そういう、ね、喧嘩とかもありましたけど、まあ、でも上のお子さん方が下の子をね、なだめたりとか、まあ、仲裁に入ったり、まあ、大人が入らなくても自然にも収まってますし、まあ、年齢時間を共有することで、そういうこともなくなってきてるのかなというのは感じますね。
今一番上の方はおいくつぐらいの方が来られてるんですか。
まあ、中学3年生はおられるんですけど、
中3の方、はい、
まあ、ここで学習塾で習ってくれた高校生の子が、まあ、クラブがなかった日とか覗きに来て、一緒に小さい子と時間を共にしてくれてますけども、
ここのね記事にね、私もすごく心に留まった渡辺さんの心に残ったお誕生日会、はい、ちょっとこのお話詳しく教えていただけますか。
そうですね、あとも心で関わってる方のお誕生日がありますと、
はい、
ちょっとサプライズで、その方以外のみんな相談して誕生日パーティーをするんですけども、
いいですね。
まあ、この時その掲載していただいているお母さんが誕生日がありましたので、まあ、娘さんが中心になって、誕生日パーティーしようかということで、まあ、娘さんがその手紙を、
お母さんへの手紙
を、まあ、これは私たちも知らなかったんですけども、
そうなんですか。
本当に誕生日パーティーの直前に聞いたので、じゃあ読んだらということで、まあ、その文章がお母さんへの感謝と、まあ、アットホーム心に来ている方々への感謝を綴って、お祝いしてくれたので、まあ、周りにいるみんなもその手紙を聞いてね、感動してみんな泣いてましたけど、
ね、すごいですね、やっぱり喜んでもらうことを考えるっていうのは、特に育ててくれたお父さんお母さんを喜ばしたいっていう気持ちが周りのお子さんにも伝わるっていうのが、なんかこう一つになってると、変な言い方ですけど、ちょっと冷やかしてしまったりする時もね、学校なんかだったらあったりするんですけども、それが一緒になってこう涙でっていうね、記事のところを読ませていただいて、わあ、皆さん心が一つに素直に信頼しきっていらっしゃる関係なんだなと思って。
そうですね。まあ、そこのご家庭の数年前から関わってるので、やはり苦労されてた時のことも、まあ、子どもたちももちろん知ってますし、
そうなんですね。
まあ、そういうことがあったので余計に、すごいみんな本当に感動してね、涙流してたんだと思うんですけど。
そうなんですね。じゃあ来られてる皆さん方それぞれのお誕生日をできる限りサプライズで何かこうしてらっしゃる。20人いらしたら大変ですよね。
そうですね。
渡辺さんご自身のお誕生日は皆さんから何かありましたか。
まあ、私お酒が好きなんですけど、まあ、それを子供たちの親御さんから、サプライズいただいたりとかしたことも、経験としてあります、ね、
そうですか。これますますまだまだお子さん方期待して、行かれると思うんですけども、これからこうどのような方向で進めていこうかなと思っていらっしゃいますか。
形としては同じように継続したいんですけども、まあ、私の思いとすれば、ここで育った子どもたちが、まあ、それぞれ大人になって、いろんな地域で同じように人の上に喜びを与えてくれる一人の大人になってしてもらえるのが、まあ、大きい夢ですけど、期待を込めて、まあ、 今子どもたちに関わっておりますし、まあ、今後もそういうふうな思いで子どもたちに関わっていけたらなと思ってますね。
そうなんですね。あの記事にもありますけども、心を共にして人事を自分事として考えて生きること、それが渡辺さんが子どもさんたちに願うたった一つのことだ。 でもこれを思いやる、いわゆるお互い様って昔から日本のね、はい、この言葉が表すように、思いやることができていけば今いろいろあるこういさかいがちょっとでも減るんじゃないかなって思いもありますけどね。でもそれをこう言葉だけじゃなくて、皆さんにいろんな形で集まった方々が本当に人事じゃないっていうのの、このエピソード、今ご紹介いただいたお誕生日のエピソードは十分に伝わってるんだなって感じますね。健康に気をつけられて、はいね、ぜひメッセージ、例えばこの子ども食堂の食材などを含めての何かメッセージありましたらおっしゃってください。
そうですね、日頃アトホーム心へ、いろいろとお心寄せいただいた方々に、まあ、改めてお礼を申し上げたいと思います。大変ありがとうございます。また今後お力添えいただいたら、まあ、子どもたちも本当に感謝して通ってくれてますので、まあ引き続きお力添えいただいたらありがたいなということをお願い申し上げたいと思います。
正直何が足らないですか、食材としては。
そうですね、こんなこと言ったらあれですけど、お米とか お野菜はよくいただくんですけども、あ、はいはい、まあ、あとコープさんからもちょっとした食材も提供いただくんです
が、そうなんですね、
まあ、何が足らないといえばいつも買い足してるのはお肉が、
ね、やっぱりそうですね、は
い、まあ、どこの子ども食堂さんもそういうふうなことをおっしゃいますけど、まあ、うちもいつも買い足してるのはそこかなっていうのは、
なんかいいルートができたらいいですね。
そうですね。
今後ともますます健康に気をつけられて、はい、皆さんと楽しいお時間をお過ごしください、はいはい、どうもありがとうございました。今日は広報サンダー3月号に掲載されましたアットホーム心を代表していらっしゃいます渡辺さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。まちづくりは地域からお送りしてまいりました。この時間は広報サンダのサンダな人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力を伺っております。次は4月20日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。